ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは、梅島茂です。土屋順次の治療のヒントプラス、先生本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
本日は成長に必要な治療外スキルのコーナーですので、
はい、
早速ですけども今日のテーマは、初めての患者さんを迎えるときにする準備。
うん、
あ、結構具体的ですね今日のテーマ。
そうですね、
はい、初めての患者さんを迎えるときにする準備、
はい、
なんかいろいろありそうですよね。
意外とこう あのやられてるお店は多分チェックポイントとか作るんですけども、
はいはい、
クリニックとかでお勤めの人はあんま意識しないで。
あ、そうなんですね。は
い、もう いきなりオーダーが出たら来て、ちょっと確認ですって言って、
はいはい、
あの骨折されたんですねとかって言って始めちゃうんですよ。
結構場当たり的な。
そうですね。
あ、でも今先生から聞いて僕思ったんですけど、
はい、
確かに患者さんっていろんな症状を持ってらっしゃる方がいるので、はいはい、一概に準備するのもなんか難しいんじゃないかなってちょっと今思ったりもしたんですけど、場当たり的なのはしょうがないなって思っちゃったりした。
まあだから一つは治療そのもののための情報集めして、はい、でっていうのもありますけども、その前にやっぱ治療する人と、
はい、
まあされる人っていうやっぱり立場をちゃんと
作る、はい、な
るほど、信頼関係を作るとか、そこをやっぱりやられてるんですよね。
そういうとこですね。
はい、
あ、なんか前回もなんか出て、前もの回もなんかちょっとそれ出てきた
ような。はい、もう そこのスタートを間違っちゃうと、
はい、
あのまあ、治療方針、指針とかはうまくいったとしても、
はい、
あの患者さんの方がこう、うまくそれに沿って動いてくれない場合が結構あるので、
へ
え、
信頼関係。
信頼関係。で、まあ、あとは情報を集めるっていう方の、そっちの治療は治療で、
はい、
もう、あの顔色から入ってくる動作からっていう、そこの情報集めとっていう、はい、もう最初のこんにちはとかあの、
はいはいはい、
かける前に、
はい、
いっぱいあるんですよ。
あ、パッともう最初見た瞬間に、
はい、もう立ってる姿、あ、右足荷重だなとか、
へ、
あの靴がどうかなとか、あのめちゃくちゃ見てますよ。
靴とかも、
はい、
あ、会話する前
も、前からも、前からも、あ、腕時計がだなとか。
へぇ、
はい、
あ、その人の性格とかも分かっちゃうんですか？
もう分かりやすい人、いますよね。分かんない人ももちろんいっぱいいますけども、分かりやすい人はもうそれで対応決めたりとかして。
へぇ、え、なんかちょっと具体的な事例なんか。
例えばもう、はい、じゃあ何々さんって言ったら、つかつかつかってこう、もう勢いよくこう来て、いう方は、やっぱり、自分の意志が強いとか、明るい社交的な人とか。
なるほどね。
はい。まあ、予想は しながら声かけて、それのやり取りでまた確認してとかですよね。
確認して、
はい、
あ、やっぱそういう性格のか、まあ、さまざまな性格の方いらっしゃると思うんですけど、やっぱ接し方が違うっていうことなんですよね。
多少やっぱ変える必要がある場合は変えた方がいいと思うんですけども。
なるほどね、
はい。まあ、だから座って待合室にいる時にもう、
はい、
見られてると思った方が
患者さんとしては
こんな人が来てるなって言って、こっちも大体あの、まあ、見るときは見てます
よ、はい。じゃあ今一つ出ましたね、重要なあのポイントが。まずはその人の、まあ、外見じゃないですけど、
予想でもちろんいいんですよ。それがあの、まあ、最初の頃は経験がないから、
はい、
わかんないだろうけども、じゃあ明るい服着た人が必ずしも明るいかって言ったら、そうでもなかったりとかするから、
あ、
まあ、あの身につけてるものとか姿勢とか、はいはい、あのまあ、どんなあの挙動不審なことしてるとか
いろんな方いらっしゃいますからね。
いろんな方いるから、それをやっぱ 見分けないと、
はい
はい、
なるほど、そっか、初めは経験がないですからその辺の見極めができないかもしれないですけど、これも経験なんですかね。
経験積むと、まあ大体、まあ、普通上であれば、はい、差し当たりない会話はするけれども、はい、やっぱり全てをさらけ出せない人とか、はい、あのものすごく話 しない人とかいるんですよ、
はいはい、なかなか自分のことを話してくれない人、
はい、あのコミュニケーションやっぱ苦手な方とかもいるから、はい、そうするとやっぱ目を 見れないとか いますか、患者さんでも。
どうすればいいですか、そういう方っていうのは。そうい
や、目線、今、まあ、あのスタジオじゃないですけども、はい、前向かってこう、あの、はい、対峙するような形になってますけども、はいはい、それダメなんですよ。
あ、この真正面ダメなん
ですか。心理学上ダメで、真正面通して、あの敵対する可能性があるから、はい、これをずらして、あの横に座ったりとかするんですよ。
あ、こういう風な感じ。
あ、そうです。
目線は合わせないんですか。
いや、目線は合わせてもいいですし、今度選択できるじゃないですか。で、あの、私の方はずっと合わせて、で、目線より、
はいはい、あ、そっか、患者さんは別に先生のことを見なくてもいい、
ね、見なくてもいいし、見てもいいしっていう状態で楽なんですよ。
ああ、なるほどね、
はい。目のやり場に困るとかあるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、ありますね。
はい。で、それの反対に、じゃあ目のやり場を作ってあげて、
はいはいはい、
で、自分はその視線の先にいないように横にいるようにしてあげるんですよ。そ
っか、ちょっとした気遣いですもんね、
はい。で、まあ、お子さんに多分話をするときに、うん、よく目線の高さに合わせなさいって言うじゃないですか。
はいはいはい。膝がくっ
として。で、同じように患者さんの、うん、やっぱ多分座ってらっしゃって、こちら呼びに行ってって言うと、うん、上と下になっちゃうから、うん、
なるほどね。
それをだから、あの、目線の位置ずらすっていうのもあるんだけども、はいはい、あと自分が一緒に座るとか、さらにひざまずいちゃうとかして、
は
い、
なるほど、さらに目線を。
すごくできるキャリアのある看護師さんとかやってますよ。
確かに、はい、そういう方いらっしゃいますよ。
おじいちゃんどうされましたかって座って、はい、で話を聞く。
自分の目線よりもさらに低く、
そうですそうです、
患者さんよりも、はい、いらっしゃいますね、そういう方、はい、確かに話しやすいですよね。
話しやすいです、
そういう方は、
はい、
なんか落ち着いて座って話しやすいですもんね、
はい、
なるほどね。あ、そういう準備がまず必要なんですね。そうです
ね、まあ、人によってですね。それでもう本当にそれでも喋らない方も たまにいるんですよ。多分かなり、は
い、
あの、
まあ、そういう方は、
まあ、初対面緊張しちゃうとか、はい、そういう、
はい、しょうがないですね。
しょうがないので、そうした時は質問をイエスノーとかっていう簡単なものに、うん、あのするんですよ。
ああ、なるほど、は
い、もう最低限うなずくとかで
なるほどね。あの、声を走らなくてもいいよぐらい。
だから、はい、まあ、認知症のお年寄りとか、あの、お子さんに多分、接するときと同じようなイメージで、うん、きっとこういうことかなとかっていうような、あの、いや違うとか、そうだとかっていう簡単に答えられる質問をするんですよ。
なるほど。
はい。
それは自分の意見言うよりは全然楽です
ね。楽ですよね。
でちょっとそういうのが積み重なっていくと、
だんだんほぐれてきて、
喋ってくれる可能性もあると。
はい。
さすがですね。
喋り出したらそこもすかさずキャッチアップして、
キャッチアップして、
はい。でできる限り、まあ、あの、お笑い芸人の方盛るのが上手じゃないですか。盛り上げることに近いように、
はいはい、
あの共感してあげたりとか、はい、あの人、まあ人によりますけども、ボケてみたりとか、
笑いを取ったりとか、
はい。っていう風にして、まあ、気持ちをほぐしてあげて、
ほぐしてあげるっていうのはまず、
はい、そうですね。くすって笑ったのも勝ちですよね、こっち。
あ、なるほどそうですね、はい、完全にほぐれた感じですよね、はい、なるほどね。じゃあ初めからガーッと もう質問するのは絶対なしってこと。
絶対なしでもないですよ。そういう人、はい、そういうのがいいって人もいるんです。時間をもう持てない
ってことですね、はい、
ネットとかで調べてきて、もう自分はこうだと思ってますみたいな、したら必要な情報を提供して、
パンパンパンといった方が相手も返してく
れる。はい、
じゃあ最初の見極めですね。
はい、だからそれは多分大体言動となんか性格とかって、はい、あの、うん、相関するはずなんですね、うん、あの外交的内交的で言うと、外交的な人はやっぱ上向いて、あの、はい、体開くような 手が外に向いてるような形になるし、内交的な人は猫背で、
はいはい、
あの下から見るような形になって、
はい、
でやっぱりあのちょっと動作がゆっくりとか。
なるほど、
はい。
ちなみに何パターンぐらいあるもんなんですか。
何パターンだろうな
ざっくりでいいですけど、先生が考えるまで10パターンぐらいですか。そんなないですか。
もうちょっとあるかもしれない
ですね。まあでも なんとなくもう見た瞬間分かるってことですね。パターン化されて、あ、この子いい人だなって、
はい。まあ、最初は明るい、あの用心深い人だなとか、うん、あの3つとか4つぐらいでいいんじゃないですか。
うん、ちなみに変な質問なんですけど、はい、僕はどんなパターンですか。
梅島さんは、はい、あの誠実で明るい方なんで、だからこちら もうストレートに、はい、もうどんどんどんどん話し進めていける。
あ、そうですか。
はい、だからあの質問すればちゃんとそれに答えようってこう誠意がいつもあるっていう感じですよね。は
い、ありがとうございます。はい、なんかうまくまとめてあ、そうですか、そういう感じなんですか。
はい、
意外と人間ってあれですよね、客観的にそういうふうに自分のことを知らないですよね。
あの自分自身は、私もそうですけど、自分自身は知らないです。
ですよね。
だから人のことは見えるんですよ。
あー、そっか。
はい、
なるほどね。
はい、
面白いな。
で、それはまあ性格とか、はい、こういう行動しそうな人だなっていうところから今度は、うんうんうん、もうじゃあ体重を右足ばっかかけてるとかで医療情報を、
あ、次の
段階持っていくんですよ。
へ
ー、はい、あ、すごい靴かかとがなんやたらすごく
減ってる、
減ってるなとか。
あ、それ右足だけ減ってるとかってあるんですね。
右足とか右の外側とか、
あ、
結構靴を長く大事にされてる方とかは、うん、もうあの立ってるとこから見えますよね。
へー、あ、そうすると、あ、この人はこういうような
歩き方なのか、あ、すごく散歩とかをいっぱいする人なのかなとか。
すごい、そういう情報を次の段階で。
そうですね。で、手をブランとしてる時に、
はいはいはい、
拳がこう見えるっていうことは、うん、手をあの我々変えないって言うんですけど、腕をこう内側にこう回してるなとか、そうすると肩がこうなりやすいんですよ。
ああ、はい、ただ単純に手を伸ばしてくださいねってまず言うんですか。
言わないです。だから自然に立ってるとこを見るんで、だバックを持ってて片方自然にこうなってたりとかするときに、あ、手が入ってるなとか。
なるほど。
はい、
その辺なんか他にも見る箇所あったら。
いや、まあ、あと、膝とかですよね。
膝。
はい、膝の部分が、はい、まあ、よく X 結構結構皆さん起立されてるように、あの内側になってる、外側になってる。
あ、それ立ってるだけで分かるんですか？
立ってるだけで
見ます。分かるんですか？
はい、
長ズボン履いてるのに。
長ズボン履いてると予想になりますけどね。
あ、
でも、あの長ズボン履いてて、歩いてくれれば全然見えますんで。
そっか、歩けばもう分かるんですね。はい、
で歩き方がなんか腰を横にこう動かす人もいれば全く動かない人とか、あの前後にこうやって動かす人がいたりとか、はい
はい、あ、先生その段階ではまだ症状聞いてないんでしたっけ。
あ、症状聞いて、まあ、クリニックだと来てますし、開業の時はあのされてる人は何も知らないです。
ですよね。
はい、だからそれを全部覚えようとはせずに、うん、まあ、あ、そういう感じなんだなっていう、なんとなく入れとくと、後で問診して情報がだんだんだんだん揃ってきた時に、
あ、
リンクするんですよ。あ、もしかしたらこことここかなとか。
なるほどね。はい、
そうすれば二度手間にいらないじゃないですか。あ、ちょっと歩いてみてくださいっていらないかもしれないんで。
はいはいはい。いや、ちょっとその医療情報見るべきポイント
とか、
ありますか。
あるいは膝が伸びきってないとか。
膝が伸びきってない。
はい。膝が伸びきってない人たまにいますよ。あの膝が悪くて。立ってる時に、あの片方だけ膝が伸びきってない方とかいるんですよ。はい。
そういう方っていうのは、膝が悪い。
あ、膝は悪そうだなとか、膝関節症なのかなとか。
主に下半身ですか、見る。
いえいえ、それ、そういうのがずっと上半身もあって、あ、背骨曲がってるなと、
あ、
右の肩甲骨がやたら下がってるとか上がってるとか。
あ、見た瞬間分かるんですか。
だんだん慣れてくると、ほぼ私とか見ようって集中すると、もう骨格みたいになるから。
あ、レントゲン写真だけなんですか。
はい。なるから、だから女性の人とも全然エロくないですよね。こんなこと言っちゃうんですけども。
確かに。
では立ってるとか歩いてるとか動作見てると、あ、こういう特徴があるっていうのを全部見ちゃうから。
骨が見えてくるわけですね。
まあ、骨だったり、まあ、動きです
よね。動き、
はい。あ、こういう癖があるとか。
へ、
あ、顔が歪んでるとか。
じゃあ第2段階として、第2段階としてその今度は医療情報、
医療情報ですね。医療情報できる限り、
できる限り、
はい、あ、こういう印象だなって、はい、
時間にしてどれぐらいでその辺見るものなんですか。
いや、数分でいいと思いますよ。
数分で、
はい、やっぱあの視覚情報すごいんで、数分で、あの言葉にしてやるとすごくいっぱいなんか、あのチェック項目でこうやってるって感じだけども、はいはいはい、こういう癖の動きだなっていうのが入ってれば、うん、 なんかその必要なところで、あ、そういえば肩がこうだったなとかっていうふうになんか 絵でちゃんと覚えてればそんなにあの
そうか時間を5
分10分ずっとじっと観察するなんていらないですよ。
そうですよね、
はい、
自分の頭の中で覚えるだけです
もん。覚えるじゃん、はい、はい、あ、そういえば帽子かぶってサングラスかかって、あ、いい時計してるなとか、あ、踏んで右足がこうなってああなってって言葉にすると結構大変なんですけど、それパッと覚える、覚えるというかあの覚えてないと思うんですけど、はい、あのでも多分問診していくって人を今度見ていくときにそれが出てくるんですよ、うん、
出てくるリンクするってことですね、はい、じゃあ第一段階でその人のなんとなくの、
まあ、人となりを見て、
はい、第二段階で
だからまあほとんど8、9割は同じあの接し方で大丈夫な人ばっかだとは思うんですけども、でもその中に時々すごくあの本当にこう 対人ね、恐怖症みたいな方とか、
うーん、
あのもうコミュニケーション難しい方とか、はいはい、怖い方とか、
あ、
はい、
あ、
はい、でいうのは、あ、ちょっと気をつけようっていうふうになった時だけそうすればいいと思うんですよ、はい、
ちなみに第3段階があるんですか、さらにその次。
第3段階はもうあの しながらですね、声掛けしながらどういうリアクションだって、その確認だったり、
確認です、ね、
新たに、あ、全然思ってるのと違うっていう場合もあるので、
うーん、
はい、でしながらもうじゃあすぐ本題に行くのか、
うん、
あのちょっとあの本題に行くのをやめて、うん、ちょっと間になんか面白い話をしとくとか、
あ、はい、それは実際喋って
みて出してたんですよね、
はい、
うん、でも お店の接客に似てるかもしれないですよね。
確かに最初向こうも探ってきますもんね、いろいろ。
そうですよね、
はい、
今日は何をお探しですかじゃないですけど、
ね、あの床屋さん行った時とかもなんかそんな感じですもんね。
あ、
なんか話しかけられて、
はい、
で僕なんか時々疲れてる時なんか一切話しない時も、はい、あ、うんうんみたいな感じでした。あ、今日はこの人疲れてるから
って、そうそうそう、黙ってますよね、
はい、とか、
そうそうそう、
で僕が結構喋り出すと、はい、なんか結構交代してくれたりとか、
はい、そう
そういう感じですよね、はい、確かに接客業の方ってそういう感じでは最初は、
はい、
うん、じゃあまず相手がどんな人か知るっていうのが、
あ、まあ、うまくまとめましたね。そうです、だからもうあの情報がもう目の中に入ったら、
はい、
それは始まってると思えば、
うん、
はい、
なるほどね。
だそれをやらない方結構多いんですよ。
あ、多いんですか、
はい、だから目の前に来てから、
はい、
で仕事上の、はい、あの外から急にあのやるから、
あ、いわゆる問診に入っちゃう、
問診だったら、はい、こっち来てもうやりますよって言ってやると、ちょっと話をしたいのに聞いてくれないとか、
あるいは
こっちは得たい情報が もらえてない可能性もあったりとか、すごくギクシャクギャップができると思うので、はいはい、
なるほど、
それスムースに流せるようにするんだったら、はい、あのやっぱりもうあの使える情報だったり、
うんうんうん、
あのノウハウ使ってやると全然ストレスがないですよ、
ね、っていうことですよね、
はい、
そっか。で冒頭に先生がおっしゃられた信頼関係、
信頼関係してちゃんと治す人、ね、あの患者さんっていう立場をちゃんと作ってやったら、うんうん、それだけでもなんか やらなくてもいいことがもうそこで終わっちゃうので、
ああ
、はい、であのそれをやらないと立場作りをどっかで絶対やらないといけないとか、はい、そのままうやむやなしちゃうと、
はいはい、
逆転現象とか、 なんか受け身の患者さんとか面倒くさくなっちゃうんで、
はい、じゃあ
反対にだからそれをやっとけば、やらなくていいことが多いんで、スーッと入って
くる、あとあと楽になる、
あとあと楽です、はい、
あ、なるほど、じゃあ大事ですね、
もうめちゃくちゃ大事
ですよ、めちゃくちゃ大事ですね、はい、もしかしたら実際のその、あの問診以降のその施術よりももしかしたら、
あ、大事っていうかこれなしにいきなりみんなやっちゃうから、
ね、
っていうか、はい、この話あんましないんですよね皆さん、
はいはいはい、医療
もうそれはそこに注目しないのか、それはできて当たり前なのか、ちょっと人にもよりますけど、
はい、
はい、
なるほど、ありがとうございます。あ、じゃあ相手をよく知るっていうことですね、まずは。
そうですね、
その上で信頼関係を築いて、
はいはい、
診
断関係を築く医療情報を集めるための前段階ですよね、
っていうことです
よね、
はい、先生、非常に今日もためになる、ありがとうございました。
まあ、こういう情報をどんどん流していきたいと思いますから。
そうですね、
なんか、まあ、最近 LINE とかもやってるんで、ぜひ LINE も登録していただけると。
はい、あ、LINE も
やってますね最近。
やり始めて、
はい、
あ、直接先生とやり取りできるんですか？
やり取りはできないですけど、LINE のグループですね。で、
グループ。
時々、まあ他の、あの、普通に告知するよりも早く、LINE の会員さんに
届け
や
ったりとかするんで、いいです
ね、はい。
なんかお得な情報も、あ、そうセミナー情報とか、
セミナー情報とか、はい、まあ、ちょっとこんなあの企画がありますとか、
あ、それはホームページ、
ホームページから、はい、
サイトの特に
あります、あります、
あ、は
い、ぜひ知っていただけると、
はい、あとあの皆さんぜひご質問、
ね、
質問ですね、普段まあいろいろ従事されていらっしゃると思うんですけれども、その中で、まあ、ほんと小さなことでもいいですよね、
そうですね、
はい、はい、技術的なところから。あとは技術的以外のところでもいいですよね、はい、なんか上司との人間関係だったりとか、
はいはい、いいですね、
はい、なんかそういうもう本当に何でもいいので、あの質問相談したいこと悩み事、ぜひぜひちょっと皆さんご質問いただければなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。質問はどういうふうにすればいいんですか？これもホームページから、
これもホームページですね、
ホームページからですね、
はい、
はい、オランダ都市療法のホームページからあの質問してますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい。じゃあ先生、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では、土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索で、オランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。また、オフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本オランダ都市療法協会、ナレーションボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。